こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。12月も後半入ってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。寒い日々続いてますね。本当にもう、東京もかなり寒い日あったなと思ったんですけれども、まあ、2018年もあと残りわずかということで、まあ、クリスマスももう近いですね。皆さん予定はいかがでしょうか。なんかまあそんなメディアにテレビとかあんま見てないからかもしれないですけど、何年も前よりはクリスマスニアリーイコールロマンチック感みたいな雰囲気も減ってきた感じもしますし、どうなんでしょうね。まだまだこうイルミネーションデートみたいな、のを重んじるような傾向あるのかどうかということも思ってますけれども、まあ僕もなんか楽しいことできたらいいなと思ってますけれども、一方で先日やっとインフルエンザのワクチンを打ってきまして、なかなかどこもワクチン足りてなくて、そのシーズン始まってすぐはまあどの病院にも入るけれども、すぐまあ数がなくなっちゃって、でいろいろこう打たなきゃと思ってですね、電話したりしたんですけれどもね、いやもうないですとか、できるとしてもまあ2週間先ですみたいなのもあったんですけども、なんか先日行きつけの病院にワクチン入荷したっていうのをね見かけまして、パッと行ってね打ってきたんですけれどもね、本当なんか速攻の病院もなんか今日入ってきたところみたいな話でね、病院側もいつ、ワクチンが入ってくるかわからないみたいな状況もあるみたいで、まあインフルエンザ自体は正直なところ何年もなってなくてですね、まあ一応打っとくかぐらいの精神なんですけれども、だし打ったとしてもまあいろいろ型のことだとか、あとはその同じ型だとしてもなる可能性はゼロとは言えないという話も聞くんでね、まあそれで、オールオッケーとは思わないんですけれども、だしあとまあこれね、去年もねインフルエンザのワクチンって同じような話してるかもしれないですけど、まあね28歳ですけど、僕はそのまだ若者というようなね年代で、我先にとこう足りていないワクチンの一つをねゲットしちゃっていいものかみたいなこともちょっと頭をよぎったりしてね、もっとこう、重症化する可能性のあるなってしまった場合に人を優先した方がいいのかなということもね、なんかこうこの頭が効率主義というか、その合理的を重んじる方なので、数が足りないならこれの人を優先にみたいなことした方がいいのかななんて思うんですけれども、まあなんだかんだ考えながらも、ワクチンを打ってきました。皆さんもね、この冬を健康に、過ごしてください。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム愛さん、内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。最近急に寒くなってきましたね。突然の気温の変化に戸惑っています。同感です。先日テレビでザ漫才という漫才番組を見たのですが、普段なかなかネタを見ることのできないベテラン芸人の方々が漫才をされていて、とても驚きました。あ、そうなんですか。私自身特にお笑い好きというわけではありませんが、見てみると案外面白くてハマりそうになります。年末にたくさん笑えるのはいいことだなと思いました。内山さんはあまりお笑い番組をご覧になるイメージがありませんが、好きな芸人さんはいらっしゃいますか。よかったら教えていただきたいです。それではお体にお気をつけて、これからもお仕事頑張ってください。応援しています。なるほどね。まあなんか前番組でも M1 見たなんて話しましたけれども、本当やっぱそういうコンテスト系というかね、そういう大会の生中継とかっていう、こう特番感あるものをたまにこう、テレビの前にいられる時に、見てるぐらいで、あんまりその毎週毎週お笑い番組見てるっていうのはなくてですね、好きな芸人さんというのもあんまりいずという状況で、だからいわゆる今この芸人さんのこの一発ギャグが流行ってますみたいなのも、流行り切った状況で初めて見るみたいなこともあるんで、初登場がこの番組でこれに出たり、この人に出たり、そしたらあの業界の違うあの人が褒めてみたいなのをきっかけとしてブレイクみたいなのを、その過程を知らずに、でこの人今流行ってますみたいな、いつものやつお願いしますみたいになってる状況で見るんで、はぁみたいな、キョトンとしちゃうことが多いっていうか、文脈がやっぱりね、ああいうのって何度か見て、あ、いつもの来たみたいなのもあると思うんで、文脈わかんないとね、テレビ見続けないことには、そのテレビで流行っているこの一発ギャグというか、その短時間で、見せる芸人さんのやつはね、理解できない状況になってることが結構多々ありますね。 だし、お笑いの漫才だったり何だったりっていうのを生で見たことが人生で、まあ、なくて、その見に行ったらまた考え方も変わるのかもしれないですけど、でもたまにお笑い芸人の方がその僕らのアニメの、宣伝の、ニコ生だったり、あとはイベントだったりで司会をやってくださる時があって、その時にご一緒するとやっぱその技というか腕というか、ほんと感動しますね。その喋るうまさっていうか、いわゆるお笑い芸人さんの司会だとアナウンサーさんだったり司会をこうをちゃんと本業としている人が持つ、その、なんだろうな、正確な情報を正確にだったり、なんだろうな、そういうのとはちょっと違うベクトルの魅力っていうか、やっぱりそのね、面白さっていう部分で、あ、そのツッコミがあったかみたいな、その言葉がパッと出てくる感じと、そのテンポ感で、その音量でみたいなのがね、いやー、だからそういう瞬間に、いるとなんかこう仕事してるんじゃなくて、なんかテレビ見てる気分になっちゃって、なんかそれ感動してほわーみたいな感じで見ちゃいますね。だから本当すごいなと思うので、まあ、なんかハマるきっかけがあったら生で見てみたらまた違う趣味が持てるのかななんて思いますね。ラジオネーム星香さん、内山さんこんにちは。グルナビ総研が選ぶ今年の一皿かっこ食材、去年は鶏の胸肉でしたが今年はサバに決まったそうです。サバ缶もお手軽で便利ですよね。昨年の今頃僕の今年の一皿はカロリーメイトとおっしゃって驚いたものです。また東アジア寄りの食事が多いので2018年はヨーロッパ寄りにチャレンジしたいとのことでしたね。さて内山さんの今年の一皿事情はいかがでしたか。はあ、こんな話したんですね。でもこれ読んでて、あ、なんかその一皿、鶏の胸肉、いわゆるサラダチキン的な、あれが流行ってたみたいな話したメールがくれたのかな。で、したような気がしてきましたね。それが今年はサバになったと。はあ、確かになんかサバ缶流行ってますみたいな記事読んだことあるし、スーパーでちょっと足りてないみたいなのもね、あった気がしますけれども、僕はあんまり食べてないですね。サバ缶よりツナ缶の方がなんかさっぱりしてていいかな。で、まあ、カロリーメイトはね、ほんと手軽に短期間でカロリーを取れるっていうところで、カバンにはいつも入っていて、今も家にまとめ買いして、置いてますけどね。だから今年も引き続きカロリーメイトは一皿ではありますね。まあ、効率よく短時間で食事を済ますことができる。だから僕一人で昼ご飯とか夜ご飯もそうですけど、本当にね、瞬殺ですからね。食べるのが早くて泳ぎが悪いっていうのもあるんですけど、それも健康にも良くないし、それもあるんですけど、本当にすぐ、まあそのものによりますけどね、そのちょこちょこ出てくるものだったらあれですけど、そのワンプレートだったり、まあサラダ、メイン、デザートとかと、本当にもう30分もかからずに、ちょっとさっと終わるんでね、だから良くないなとは思いつつ、で、東アジア寄りの食事が多いので、ヨーロッパ寄りにチャレンジしたい。これはもう、何のことか全然わかりませんけれども、ヨーロッパは特に寄らず、ヨーロッパは経由せず終わりましたね。で、今年の一皿事情ですけれども、いろいろ考えてみたんですが、最近ですが、今年後半、これだなと思ったのは、とんかつ好きなんですよ。とんかつ屋さん行くのは好きで、昼ご飯だったり夜ご飯だったりで、たまに行きたくなって、あ、今日はとんかつだなっていう気分になって一人で行くんですけど、いざ、まあ、だからロースかヒレかで言ったらやっぱりもうヒレですね。やっぱ脂が少ない、食べてこう、うわ、もたれたなってあんまりなりにくいという意味でヒレを一択なんですけども、基本的には。でも、やっぱ食べて、ご飯もいっぱい食べて、キャベツも食べて、お味噌汁飲んでってなって、店を出ると、あ、結構食べちゃったなみたいな。こう終わった後に毎回、とんかつ食べたいと思ったけど、結構なんか、ダメージというのかなんというのか、ガッとやられてるなっていう気分があって、ある日僕はとんかつ屋さんで、チキンカツを頼んだんですよ。チキンカツ最高ですよ、やっぱり。なんかね、その食べ終わった後のその重さが全然違うというか、まあ揚げ物なんでそのカロリーとかその油はあるんですけれども、とんかつとは違う爽快感っていうのかな、なんていうか、サクッと帰れる、足取りが軽いっていうか、とんかつがそんなこう害を与えてるわけじゃない、なんて言えばいいんでしょうね。その食べ心地も軽いし、食べた後にそんなにこうふわくったなってあんまならないし、でもそのサクサク感というか油の揚げたものを食べたっていう、楽しい感じもあるし、唐揚げともちょっと違うジャンルなんですね、チキンカツって。だからもはやもうチキンカツの方が好物になりつつありますね。さっぱり感というか、 がね、良くてね、今はね、もうとんかつ屋さん行ってチキンカツ食べるっていうのがね、一皿ですね。コスパ的なことも含めてね、満足感、あ、これでこの満足感ありだなっていうのでね、内山幸喜の今年2018年の下半期の一皿はチキンカツでしたね。ということで皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山幸喜のワンクール、内山幸喜のワンクール、続いてはこちらのコーナー、ムビログ。このコーナーは私内山が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます。今回取り上げる作品はこちらです。ヘレディタリー継承。この映画2018年のアメリカ映画で、尺は127分と書いてありました。監督したのはアリ・アスターという人で、長編映画はデビュー作で、まあ、一作目でこれかというね、すごい人が出てきたもんだなと思いましたけれども、今回このアリ・アスターさんは脚本もやっています。でこの人はですね、まだあんまり情報が出てこないっていうか、短編映画を数本この前に撮ったことがある人らしくてですね、パンフレット読んでもですね、そのプロフィールのところに生年月日も書いてないんで、いくつかもわからない、そんな人でございます。でヘレディタリーは、サンダンス映画祭という映画祭でプレミア上映されて、まあ、絶賛され評価された、という、まあ、スタートをして、で6月に、アメリカで公開されて、まあ、アメリカ映画としては低予算ながら、まあ、スマッシュヒットというか、まあ、その、すごいヒットを、した映画でございます。簡単にあらすじを紹介していきます。この映画はある家族の物語です。でグラハム家というんですけれども、お母さんのアニーで、このアニーという人は、ドールハウス作りを仕事としている人で、まあ、要はミニチュアの家をこう作って精巧な、家を作って、それで展覧会とかやるような結構すごい人で、アーティストの仕事をしている人で、まあ、その簡単に言うとすごいシリアスな、すっごい細かくできたシルバニアファミリーみたいな、そういうのを作っている人で、ある日アニーの母だからおばあさんにあたるエレンさんが亡くなります。でまあその葬式なんかでですね、アニーさんが挨拶するんですけれども、どうやら、彼女とそのお母さんであるエレンさんは、生前うまくいってなかったらしいと。でエレンさんが亡くなって以来、グラハム家という家族に、次々と変わったことが起き始めます。で、娘のチャーリーの様子もおかしくなっていくと。これから一体グラハム家はどうなってしまうのかというような物語なんですけれども、で見て直感的な感想としては、まず冒頭本当によくできたオープニングになっていてですね、お母さんの仕事がさっき説明した通りドールハウス作りなんですけれども、その設定を最大限に利用したというか、見た人わかると思いますけど、なんていうかね、見事な導入でしたね。すごい、あれどう撮ってんだろうって思いましたけれども、とても見応えのある、なんかもうそれで元取ったようなね、素晴らしい始まり方をします。いいねというような、そういう始まり方で期待感を持たせます。そしてそこからはですね、少しゆっくりとした描写で、物語が描かれていきます。展開に関してもこれは何の話なんだろうというようなゆっくりしたスピードで進んでいくし、カメラの動き自体もかなりゆっくり動くシーンが多いし、そしてシーンの長さだったり、そのシーンの長さというかシーンの中におけるカットの長さだったりっていうのも、なんか長めというか余韻が、深めに撮られてるっていうか、余韻余韻余韻で進んでいく映画になってですね、あ、結構ゆっくり進むんだなというような、あ、寝ないようにしなきゃなっていうような、ちょっとぼんやりしながら見ていると、え?みたいなびっくりする展開が起きてですね、呆然とするしかないシーンがいきなり来て、僕このシーンはですね、何にも知らなかったっていうのもありますけれども、今年見てきた映画の中で一番驚いた場面ですね。思わず声を上げたぐらい、え?っていうような、もうびっくりするぐらいの展開が起きて、そこからはもうほんととんでもない展開になっていくというか、その後からもそういう話だったんだってなるし、でそこからまた話が進んでいくと、そういう話であり、あ、その要素も加わるのねみたいな、もうぼんやりした話で恐縮なんですけども、あ、そんなことまで加わってくるんだというの、次々と要素が追加されていって、でも終わりも終わり、ラスト近辺においてはもうほんと呆然しながら見るしかないというかね、あーあーあーあーみたいな、大変なことになったなというような映画がヘレディタリーだったんですけれども、 まあ、近年アメリカ映画を中心としてヒットしたホラー映画多い中で、やっぱり傑作の一本、評判通りの傑作の一本と言わざるを得ないんじゃないかなと。私、内山聖輝の 100% の好みとはちょっとずれるかもしれないんですけど、でもすごいなと思って。興味深く見ました。後半でさっき言ったような、そういう話だったんだ。そんな要素も加わってくるんだという驚きの要素が追加されるんですけど、物語の内容的に。でもそれも、いきなりかと言われると、見た後思うことは、よく考えれば前半から、パッと映ったあれが、みたいな。そういうところもよくできてて、その描写はあったんだっていうね、ヒントはあったんだなっていう、思い出すともう一度見たくなるというか、よくできた映画になっています。で、このヘレディタリーという映画をですね、ネタバレを避けながら、びっくりしてほしいのでね、ネタバレを避けながら、そして、なおかつホラー苦手な人にもね、どう進めるのかっていうのはね、難しいところで、で、ホラー苦手な人っていうのは映画ファンにもいてですね、この間声優で、まあ、俳優もやるような津田健次郎さんっていう、人がいるんですけれども、津田さんと映画の話をよくするんですが、ヘレディタリー面白かったですよって言ったら、で、ホラー映画で、って、すごい怖くてって言ったら、いや、俺、ホラー苦手なんだよねっておっしゃっていて、あ、津田さんほど映画好きでも、ホラーだから結構怖いからっていうので、見るリスト外れることってあんのねと思って、あ、そういう方もいらっしゃるんだなっていうのを、本当なんか身をもって知りましたね。だから、そういう人に対して、それを導くために説明するならば、いわゆるスプラッター的な血みどろだったり、痛い描写が延々と続くような映画では基本的にはないですね。でもめっちゃ怖いですね。その怖さもシンプルな恐怖、シンプルな恐怖ってなんだって話になりますが、シンプルな恐怖プラス意味がわからない恐ろしさっていうか、一体自分は、何みたいな、そういうような恐ろしさもあって、不可思議な恐怖体験が味わえる一本じゃないかなと。で、それをなんとか説明していこうと思うんですが、まずポイントの一つ目は、アリアスターという監督について。これもまたパンフレットのインタビューを読んだんですけれども、この映画はアリアスターさん自身の家族に起こった、ある不幸が、アイデアの元になっているそうで、いや、この映画見た人みんな思うと思うんですが、一体この監督の家族に何があったんだというようなね、とても大変なことがあったんだなと想像するしかないのですが、で、彼が言うには、不幸が起こってそこから立ち直れない人たちについての映画だと。で、それをそのまま描くのではなく、ホラーというジャンルを利用して描こうと思ったんだと。まあ、それは本当賢い選択だったというか、クレバーな、クリエイティブだなというふうに、ご自分のクリエイティブだなというふうに思いましたけれども、そんな監督が、家族がテーマの物語って言っていてですね、確かに家族っていうものの怖さが描かれていて、家族怖いもので言うとですね、家族っていうのは自分では後から選べない関係性じゃないですか。その、まあ、だし、基本的には一生続くもので。で、生まれて、あ、こういう家族だったんだと。で、それがいい人かもしれないし、本当に悪い人かもしれないっていうね。そして悪い人だとしても、自分にも同じ血が流れているというような、その逃れ得ない関係性だったりして、で、特に子供の時とかはですね、自立するまではそこから、ある種抜け出せないわけですから、周りはこれでもっとベターな環境が見えるけれども、でもそこから自分一人の力では抜け出せないというか、自分では改善しようがないような状況がある、可能性があると。で、それがもう生まれた時にすでに決まっていたことという、ある種の恐怖がこの映画でも、ではある種ちょっとホラーという枠組みを利用して誇張して描かれているようなことなのかなと思ってですね。で、それがすごい活かされているのが中盤の、家族、この家族の本当に気まずいひどい食事シーンがあるんですが、そこのひどさが本当に素晴らしくてですね、もうあまりの惨状ぶりにですね、もうその怖さを通り越して笑ってしまうというか、ひどすぎなんてことだっていうようなね、もうなんでも、呆然とするしかないシーンが待っています。そんな、アリアスター監督の作品ヘレディタリーなんですけれども、で、ポイントの二つ目が、そういった家族の怖さをどう演出しているかというところで、で、具体的に言っていくとですね、前半でも言いましたが、ゆっくり動くカメラっていうのが一つ特徴的ですね。あと、人物の後ろをこう、背中を追いかけていくショットも結構あってですね、まあ、ステディカムを使ってるのか分かんないですけれども、昔の映画で言うとキューブリックのシャイニングを思い出すような、ゆったりした動きで、で、何かが起こるというような、それが特徴の一つだと思います、その映し方が。で、このヘレディタリーという映画の怖いところの良さが、 暗がりを映すシーンが結構多いんですけども、その暗がり、部屋の片隅の暗くてよく見えないところに何かがいるのかなみたいな、この映画の作り手側から見るとわざと曖昧に示しているような、部分が結構あってですね、そこがとても怖いと。そのだから、いわゆるストレートな怖い表現、怖い顔した人だったり、怖い、モンスター的な殺人鬼がとか、そういう人の怖い顔がアップでいきなりドーンと映される。そして効果音も大きめにドーンと来るみたいな、そういう直接的な、怖さではなく、あの暗い画面の端っこのあそこに何かがいる？いや、仕込まれてる？どうなのかなみたいな。あそこに何かいるかもしれないみたいなのが絶えずつきまとって。で、それをこうカメラで寄っていったり、アップにするカットが次に来なかったりするんで、何みたいなことが続いてですね、それが素晴らしいなっていうね。なんかそういう情緒的な怖さがかなり満ちている映画ですね。で、キューブリックっぽいとも言いましたけれども、後半の展開は、デビッド・リンチ監督の映画っぽさもありますし、なんかいろいろこう、このシーンはこの映画っぽいねとか、このシーンはこのあの映画っぽいねって、いろいろ参照したのかなとか、この映画思い出すねみたいな、で、語り合うのも面白い映画です。で、予告とか、まあ、見た人はわかると思いますけど、特徴的な音がいくつもあってですね、その一つが舌を鳴らすあれですね。っていう、ちょっとお行儀悪いですけれども、これ、予告にも出てきて、これ何なんだろうなと思ってたんですけど、この音で恐怖表現、その手があったかっていうか、これで怖がってしまうのか自分はっていう、その驚きたるや、その表現の新鮮さ、なんていうか、映画の表現の中で、それがあったかみたいな。なんか、それびっくりしましたね。あれは本当にうまかったですね。で、ポイントの3つ目が、A24 って、これいいのかな？英語的には A24 なんですかね。A24 っていう会社について。で、この会社はインディペンデント系の、映画制作配給会社なんですけれども、でヘレディタリーも手掛けていてですね、2012年から始まった会社で、まだ本当に新興企業と言っていいと思うんですけれども、近年急成長を遂げていまして、まあ映画ファンの方にはもうお馴染みだと思うんですが、いろんな映画を見ていて、ちょっと洒落てるなとか、すごい面白いなとか、深いなとか、エッジも聞きつつ、エンターテインメント性もありつつ、みたいな。インディペンデント風味あって、で、批評家も評価していて、作家性、そして、面白くもあり、作家性の強さも担保していて、みたいな、そういう映画は大体 A24 だったりするっていう、そういう会社で、で、過去の作品で言うと、なんか、スプリングブレイカーズのヒットで有名になったらしいんですけれども、他には、ルーム、親子が監禁状態から抜け出すあの映画とか、エクスマキナとか、ロブスター、ムーンライト、これアカデミー作品賞取りましたね、グリーンルーム、最近だと、ゴーストストーリーだとか、レディーバード、ディザスターアーティスト、そしてアンダーザシルバーレイクもこの会社。ということで、僕の好きな映画もたくさん作ってますし、話題作、ヒット作、そして受賞作、これ多数手掛けていて、この歴史の短さでこんだけ、打率が高いというかね、本当にいい作品連発している会社で、これからはその監督にも注目すべきだし、この A24 という会社の新作にも、期待したいなっていう、面白い会社出てきたなっていう、その中の一本がヘレディタリーですね。で、まとめに入っていきますけれども、まあ僕が見ていて思ったのは、全体の緩急というか、メリハリをもうちょっとつけて、127分で尺をもうちょい短く削ってもいいのかなと思ったんですね。シーンの、後ろの、その何にも起きないところがちょっと長いなと感じる場面もいくつかあったので、なんですけれども、その何も起こらなさ、何も起きないのがちょっと長めに撮られているのが、実は聞いてるのかもしれないとも思ったりして、それに慣れてってると何も起こらなさそうで何かが起こるみたいな、その振りとして聞かせているというか、あえての退屈さみたいのもあるのかなと思ったりして、これどっちがいいかっていうのは好みなのか、ちょっと難しいところだなというふうには思いました。とっても面白いホラー映画でおすすめですね。今年見るべきホラー映画の一本だと思います。皆さんもチェックしてみてください。以上、ムビログでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今日はね、映画いろいろ喋っちゃってコーナーも用意していたんですが、またできずといったところで、皆さんぜひぜひめげずに送っていただけると、いつかね、1年ぶりにメールが読まれることもあるわけですから、 海にこうなんか小瓶に入れて投げるような感覚でね、どっかの島たどり着くかなみたいな感じで送っていただけると読まれる可能性があるのでよろしくお願いいたします。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。そしてここで、来週のお知らせを珍しく、来週はですね、この番組中の人インタビューを久々に行います。この番組でも再三名前を出しているキリンの本絞りの中の人が来てくださるというところで、びっくりですね。ついにここまで来ましたか。好きだ好きだと言い続け、キリンの人を呼びつけるという、やっとここまで来ましたよ。皆さんお楽しみに。それではまた来週、さようなら。